Bibles. We're in Isaiah. We're studying through the book of Isaiah. We're in chapter 18 this morning.
はい。では、聖書の学びに入りたいと思います。イザヤ書を学んでいます。イザヤ書の18章をお開きください。
Let's begin by reading verses 1 through 7.
では、イザヤ書18章の1節から7節をお読みします。ああ、クシュの川川の彼方にあるハネコオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべて、カイロ、使いを送る。素早い使者よ、行け。背の高い、肌の滑らかな国民のところに。あちこちで恐れられている民のところに。多くの川の流れる国。力の強い踏みにじる国に。世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け。主が私にこう仰せられたからだ。私は静まって私のところから眺めよう。照りつける暑さで暑い頃、借り入れ時の暑い時の梅雨の濃い雲のように、借り入れ前につぼみが開き、花房が育って水ぶどうになるとき、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去り、切り除くからだ。それらは一緒にして山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。そのとき万軍の主のために、背の高い肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から、万軍の主の名のあるところ、シオンの山に贈り物が運ばれてくる。
We're in this section of Isaiah where he's giving these oracles. There's oracles or prophecies concerning the nations that were around Judah at that time.
今このイザヤ書の中で、預言者イザヤがイスラエルの周辺諸国に関する一つ一つ宣告を行っています。
And, now he talks about Cush.
でこの箇所では、クシュについて語っています。
Cush, the man Cush was the oldest son of Noah's son Ham. So Noah's son Ham's oldest son was named Cush.
クシュという人は、ノアの息子ハムの長男でした。
And most Bible scholars associate Cush, this country of Cush, with Ethiopia, lying just south of Egypt.
多くの学者たちがこのクシュという国は、エチオピアとも呼ばれると、このエジプトの南の方にあるエチオピア。
Actually,It would be the same, you know, roots, but territory, the territory is not where Ethiopia is now. It was more like where southern Egypt is now.
同じルーツから来ていると思いますけれども、現在のエチオピアはこの時のマークス、エチオピアと同じ位置ではなくて、もう少し下になると思います。
And so, if I say Ethiopia or Cush,I kind of use the terms interchangeably here. So,
なのでエチオピアと言ったり、クシュと言ったりすることがあると思いますけれども、同じ場所のことを指しています
。 But Cush, at the time of Isaiah, Cush was a very powerful kingdom.
で、この当時、クシュというのは非常に力のある王国でした。
In 740, there was a king named Pi from Cush, and he actually conquered Lower Egypt.I mean, they were more powerful than Egypt. They were taking over Egypt.
紀元前740年にはクシュの王パイという人が、このエジプトの南の方を征服しました。当時はエジプトよりもこのクシュの方が力がありました。
Now, in verse 2 it says, it talks about land divided by waters, which is a good description of Ethiopia.
2節のところには多くの川の流れる国というふうにこのエチオピアのことが書かれています。
And it says land of whirring wings. We don't really know exactly why whirring wings, but the Nile Valley, which ran up through that area, Ethiopia, was known for their winged insects.
で、また羽コオロギの国というふうに呼ばれていますけれども、これがなぜこういうふうに呼ばれているのかというのははっきりは分かりません。ただここにはナイル川が流れていますので、ナイル川というのはこういった羽のついた虫がたくさんいるというところで有名でした。なのでまあ羽コオロギの国と呼ばれています。
Now remember this. It's just like last week. The context of all of these, when we're getting back to Isaiah speaking to the people of Judah, the context is the fear of the Assyrian Empire.
でこれが書かれた時のこの、文脈ですけれども、この当時、先週も学びましたけれども、アッシリアの帝国がだんだん、勢力を増していましたので、これを恐れていました。その恐れというのがここにも関わってきます。
And it was gaining power. It was getting stronger and stronger, and everybody was freaked out about Assyria.
そして、このアシリアはどんどんどんどん力を増していましたので、全ての者が、周りの者たちがみんなそれを恐れていました。
And the nations around there were trying to form alliances to protect themselves. Okay, we can't take them on ourselves, but together you're with us, aren't you?
なので周りにいる国々は自分たちだけではこのアシリアと戦えないということで、いろいろなところで同盟を結んでいました。
So Cush down here, it was a powerful nation, and they sent envoys to Jerusalem, basically with the message, you know, join with us, you know, we'll together we'll fight Assyria.
Cush というのは当時非常に力のある国でしたから、Cushからですね、ユダにエルサレムに使者を送って、そして私たちと同盟を結びましょうと、アッシリアに抵抗するために同盟を結びましょうと投げかけます。
And sort of what you see kind of in this is that the hope of the Cushites is that they're going to send messengers back from Judah saying, okay, we're in, you know, we're with you, we're joining up.
そしてクシの方はですね、当然ユダがそれに参列してくれるだろうと期待をしていたので、分かりました、一緒にやりましょうという答えがすぐにも返ってくるのを、期待していました。
そして
ですから、この4節から6節というのはそのクスからの申し出に対する神の応答ということになります。
Essentially what the Lord is saying is, I don't need your help.
でここで本質的に神が言われているのは、私はあなたの助けを必要としないと言っています。私が私自身でこのアッシリアを処理すると言われます。
And that's always been the central message. God is wanting his people to look to him, not to other nations or people to help out.
でこれはずっと神が一貫して言われていることで、ご自分の民に対して他の周りの諸国ではなくて神を信頼しなさいということを伝えておられます。
And he says, the Lord says, he will destroy the Assyrian army so completely that they will be left together. They will just be for the birds of prey to come.
そして、神がもうこのアッシリアの軍を完全に滅ぼされますので、その後その残りの者たちというのは、山々の猛禽に投げ捨てられることになると言っています。
Of course, we remember as we're going through this, we're looking back in time. And I bring this up almost every week, but the Lord did destroy Assyria in one night, miraculously. An angel of the Lord put to death 185,000 Assyrians.
私たちは今、この時代、過去を振り返って見ることができますから、この後にアッシリアに何が起こったかということが分かります。でもここでも毎週のように話していると思いますけれども、一夜にして神の使いによってアッシリア軍18万5000人が倒れるということが起こりました。
Now, verse 7 announces a day when the Ethiopians will come to worship the Lord in Jerusalem.
7節のところでは、このエチオピアの人たちがエルサレムに主を礼拝するためにやってくるということが書かれています。
So, you know, God's this powerful people, And God said through Isaiah that He's saying they are feared near and far. You know, they're smooth skin, tall people. The idea is that they're very impressive. You know, these big envoys that came from, that they're very impressive.
But このクズの人たちというのは本当に力があって、そしてここにも背の高い肌の滑らかな民、あっちこっちで恐れられている民というふうにあります。そういう人がこう使者として送られてきたわけですけれども、でもイザヤはここでやがていつの日かこの人たちもまた真の神を礼拝する時が来ると言っています。
God is saying, I'm the one to be worshipped. I'm the one to be impressed with.
そして神ご自身が、私こそがその礼拝を受けるべきものである、人々に、強い印象を与えるものであるということを言われます。
Now, this prophecy was fulfilled in a small way with the Ethiopian eunuch. Remember in Acts chapter 8, he was coming up to worship in Jerusalem, and the Lord told Philip to go down, and Philip led him to the Lord, led him to Christ there in the desert. Do you remember that?
で、このことが実は、ある意味で小さくこう成就した箇所があります。それが、新約聖書の中で、エチオピアの高官がエルサレムに礼拝しにやってきました。そしてその時に、使徒の8章に書かれていますけれども、ピリポがその高官のところに連れて行かれて、そこで、彼をキリストに導くということが起こりました。
But I think it also points to a future time when all the nations are going to come to worship the Lord in Jerusalem.
けれども、この箇所7節のところというのは、もっと先の将来にはあらゆるすべての民がこの真の主を礼拝する日がやってくるという、そのことを指していると思います。
はい、
では19章に入ります。1節から4節を読みします。エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立てて、エジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、愛逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や狩猟、霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主、主の蜜げ。
Egypt was one of the most polytheistic nations on earth, nations that worshiped many gods.
エジプトは、当時地上で、最も多神教の国でした。
They worshiped gods having to do with nature.
彼らはこの自然に関わるものを、さまざまなものを神として拝んでいました。
They worshiped the sun, the sun god.
太陽を神として拝んでいたり。
They worshiped cats.
猫を拝んでいたり。
I'm a cat lover, but I don't worship my cat.
私は猫を好きですけど、猫を拝んだりはします。
But they worshiped crocodiles.
ワニを拝んだりですね。
They even worshiped frogs.
カエルすら礼拝の対象にしていました。
They worshiped the Nile River.
彼らはナイル川を拝んでいました。
And these idols, these gods, so-called gods, are not going to be of any help against the judgment of the Lord.
でもそれらの神々、彼らにとっての神々は真の誠の神の裁きの前には何の役にも立ちません。
You know, when Moses was in Egypt, you remember that? And then Godworked through him to deliver the people, and there were ten plagues.
イスラエルの民がまだエジプトにいた時、モーセがそこに登場して、エジプトから出てくる直前に神がエジプトに十の災いを下されました。
And the interesting thing, if you look into it, These were not just random. It wasn't just God thinking, okay, I'm going to show them, I'll mess them up. I'll do this. It was each of these plagues was directed against a specific God of the Egyptians.
そしてこの十の災いというのは一つ一つ実はよく見てみるとただ神が適当に災いをもたらそうとして適当に選んでやったわけではなくてその一つ一つが実はエジプト人が神として拝んでいたものでした。
There was a God, for example, there was this God Happy, and he was supposed to be the spirit of the Nile, and another God, Osiris, he was supposed to have the Nile in his bloodstream. That's what the myth said.
例えばですね、ハピという神がいました。これは、ナイルの、霊と呼ばれているような神です。そしてまた別の神でオシリスという神。これはナイル川をこう自分の血流として持っているというふうに言われています。
When God turned the Nile to blood, remember that? The first thing, it was just like a direct attack. He's just going right down to just...showing that these aren't gods, and then he's superior to each one of these.
ですから神はナイル川を血に変えるということを行われましたけれども、それはこのエジプト人の人たちにこれらは神ではないということを見せつけるための災いだったわけです。で、そういったものが他にも
行われました。But there's a lot of this goddess, Hekt.You know, the frog goddess. She was the goddess of fertility. She was a frog.
また、ヘクトという女神ですけれども、これはタサンの、カエルの女神でした。
And you remember that time? There, all of a sudden, these frogs come up and cover the land. What the heck? You know,
and 覚えてると思いますけれども、ある日カエルがですね、急にもう大量発生してどんどんこう家の中に寝室にまで這い上がってくるということが起こりました。
And it was just all of it, just right down the line. The plague of darkness, you know, Ra was the goddess of the sun. It was just kind of completely put out.
また暗闇という災いが下されましたけれども、彼らは太陽神ラーというのを拝んでいましたけれども、それにこう闇が。
So in those plagues, God was striking at the heart of idolatry, trying to prove it, trying to show that this is a false system.
ですから一つ一つの災いを通してこれらは偽りの神であるということ何の助けにもならないということを神が示されておられます。
You know, the problem with idolatry is that it's not just a harmless thing. Okay? Idolatry takes away, it replaces the worship of God.
この彼らは偶像礼拝を行っていたわけですけれども偶像礼拝の問題というのは本当に神から真の神を礼拝することを差し替えてしまうものになります。
Because God is the one. He is the Savior. He is the one we need to look to for help.
神こそが、唯一私たちが本当にこの助けを求めるべきお方です。
He's the one to be worshipped.
唯一礼拝されるべきお方です。
Like this morning we were singing how great is our God. I just love to worship together because it's so true. Great is our God.
今朝私たちは偉大なる神と賛美しましたけれども本当にこうして共にそれを賛美できること本当に私は嬉しいんですけれども誠に偉大なるお方です。そして私たちを作ってくださった方です。でも私たちはこの一つの神以外それ以上のものを拝むということはできません。それは私が言ったのではなくてイエスがそうおっしゃいました。
Jesus put it very well in Matthew 6:24 when he said, No one can serve two masters, for either he's going to hate one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other.
イエスがこのように言われました。マタイの福音書6章の24節で、誰も二人の主人に仕えることはできません。 一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。私たちは神を礼拝する必要があります。
You know, it's worship is for God, but it's for us too.
礼拝というのは神のために捧げるわけですけれども、でもそれは私たちのためでもあります。そのように実は私たちは作られているからです。ですから空気を必要とするのと同じくらい、この神を礼拝するということが私たちには必要です。
We need to worship God, not just when things are going bad, you know, then we go and pray and cry out to him, but all the time.
もう何か助けが必要な時だけ神のもとに行って助けを祈り叫び求めるのではなくて、いつも私たちはこの方を、神を礼拝する必要があります。
Because there's a place in you that only God will satisfy.
なぜならば私たちのうちには神だけしか埋めることのできない部分というのがあります。
So I'm not being dramatic. It's true. It's a need. It's not like optional or, oh, it's good for you or something. It's like a need. It's like you need water. You need oxygen. You need God.
これは本当に何か大げさに言ってるわけでもないし、選択できるようなこうしたらいいんじゃないというようなことではなくて、もう本当に必要があります。私たちには水が必要だし、空気が必要だし、それと同じぐらい神を必要としています。
And this is where idolatry is a tragedy. It's not just, oh, it's, you know, yeah, we have a different, it's a tragedy.
ですから、だからこそこの偶像礼拝というのはもう悲劇なんです。あ、まあ他の神拝んでるのねとか、そういったもうレベルではなくて本当に悲劇です。
Because if somebody is worshiping an idol, they're not worshiping God. It's keeping them. It's preventing them from worshiping God.
偶像を拝んでいるということは真の神から引き離されていることになります。真の神を拝むことができなくなるように妨げられていることになります。
You know, cutting off. It's just like cutting off the source of life from people.
もうその人々の命の源が断ち切られているようなものです。
Anyway, I quoted there from Matthew 6:24, and the rest of the verse, I didn't quote the whole, but it says, "You cannot serve God and money." This is what Jesus just said. You can't serve two masters. And then he said, "You cannot serve God and money."
マタイの福音書の先ほど引用した6章24節の続きですけれども、イエスはこのように言われています。二人の主人に仕えることができないと言った後に、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと言っておっしゃっています。
That really brings it close to where we live, isn't it?
これは今私たちが生きているこの時代にも本当に言えることだと思います。
But, you know, if you look to money, we need money. I mean, we use money. But if you look to money, if it's your security, if it's your means to happiness, if you're looking to money to be that for you, it's serving a false God. Because only God is the one we should look for.
私たちにはもちろんお金は必要です。でも、そのお金というものを、もう自分の安心の、をそこに置いてしまったり、または幸せとか自分の満足感をそのお金で得ようとしているのであれば、それはもう神に神あお金を神として使えてしまっていることになります。
So as we go through Isaiah now, we're studying, you know, this ancient prophecy, but the central message is a message we need to hear also. It's like the main thing. Trust in God. Don't trust in otherthings or other anything else, trusting God. He's the one.
ですから、今こうして昔のこの預言書を学んでいるわけですけれども、でも今日の今生きている私たちにもここから多くのことを適用して学ぶことができます。そして私たちは常に神を中心として神を礼拝の対象とするべきです。他のものではなくて神を求めていく必要があります。
Let's read on now. Getting back here to Egypt, verses 5 through 10.
ではちょっとまたエジプトの話に戻って、5節から10節をお読みします。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、アシやヨシも枯れ果てる。ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種床も皆枯れ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。海女をすくう労務者や白布を織る者は恥を見、この国の旗織り人たちは砕かれ、雇われて働く者は皆心を痛める。
エジプトは本当にナイル川に頼っていました。
エジプトは本当にナイル川に頼っていました。実際先ほども言いましたけれども、ナイル川を拝んでいました。
The northern part of the country was a huge delta, okay, where the Nile would come out and then it would just kind of make these fingers and...
このエジプトの国の北の方に行きますと、これはナイル川によってできた三角地帯、デルタ地帯があります。
And every spring,When upstream, in the mountains, the snows would melt and it would come down, and the Nile would flood, and then this delta region would just flood.
毎年春になるとですね、山からの雪解け水が流れてきても本当に洪水のように水が押し流されてきます。
But what that did was it carried silt from the river and with lots of nutrients and stuff.And then when the water would go down after that, it was like fertilized the whole valley, and it was a very rich agricultural place.
そしてその時に何が起こるかというと、その水が流れてくる時に一緒にさまざまな栄養を含んだこのなんていうんでしょうね、泥というか沈殿する泥を一緒に運んできます。そしてそれが最後。川の最後を流れ着いて、そしてこのデルタのところに流れ着いて、非常にその土地が肥沃になっていきます。
And in addition, there were a lot of fish they would catch.
そしてまた川にはたくさんの魚がいました。
But Isaiah now here, he's prophesying about a time when the Nile would be dried up.
けれどもここでイザヤはそのナイル川が干からびるという、干上がるという予言をしています。
All right, let's move on. 11 through 15.
11節から15節。ツアンの首長たちは全く愚か者だ。パロの知恵ある議官たちも愚かな計り事をする。どうしてあなた方はパロに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子ですと言えようか。あなたの知恵ある者たちは一体どこにいて、あなたに告げ知らせようというのか。万軍の主がエジプトに何を計られたかを。ツアンの首長たちは愚か者、ノフの首長たちはごまかす者、その所属の頭たちはエジプトを迷わせた。主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので、彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ、酔いどれがヘドをはきはきよろめくようにした。それで頭も尾も夏目足の歯も足もエジプト人のためになすべき技がない。
The Egyptians prided themselves on their culture and their wisdom.
エジプト人たちは自分たちの文化とか、それから知恵に誇りを持っていました。
And the Pharaoh had lots of wise men. He surrounded himself with these wise men, you know, to give him counsel.
そしてパロには、周りにたくさんのこの知恵のある、議官たち、相談をすることのできる議官たちがたくさんいました。
And here the Lord is prophesying, Isaiah is prophesying how God is going to frustrate this counsel.
そしてここでイザヤが予言しているのは、それらのその知恵ある議官たちを混乱させて、そしてその知恵が混乱して役に立たなくさせるということを予言しています。
That kind of reminds us, you remember when Joseph, remember the story of Joseph, in Genesis?
創世記の中でヨセフの物語を皆さん覚えているでしょうか。
And Joseph was down in Egypt, and you know, he was first brought there as a slave. Remember, his brothers were jealous of him, and they sold him as a slave.
ヨセフが最初にエジプトに 行った時には奴隷として売られていきました。あの兄弟たちが、まあ、ヨセフを売ってしまったわけですね。
Well, anyway, God gave him this ability to interpret things, and he interpreted dreams. And one thing led to another, and he ended up interpreting Pharaoh's dream.
で、ヨセフには神からこの夢の解き明かしの賜物が与えられていました。そしてある日、エジプトの王パロの見た夢の解き明かしをヨセフが行います。
Remember, it was like no one else could interpret it, but Joseph. And so God at that time also, he frustrated, he confused. The other guys, they couldn't get it. They didn't know the dream. They didn't, but Joseph was given this wisdom by God.
誰一人その時、その当時の高官たちは、いや、賢者と呼ばれる人たちは誰一人この夢の解き明かしをすることができませんでした。でもヨセフだけは神から与えられた知恵によって解き明かしをしました。この時も同じようにこのエジプト の賢者と言われる人たちの知恵を、まあ、神が混乱させていたということです。
Okay, back here now, Isaiah's prophecy. Here, the wise men that in the prophecy are powerless to help against this oncoming destruction.
で、このイザヤ書に戻りますけれども、ここでこの知恵がある義官たちと呼ばれている人たちが何のこの助けにもならなくなって、やがて今来ようとしているその滅亡に対して何も力を発揮することができなくなります。
And he uses expressions like head or tail or palm branch or reed. This means totality, like in English we say from top to bottom.
15節には頭も尾も夏目足の歯も足もなすべき技がないとありますけれども、これはつまりは全て全くということです。もう上から下まで全部何もそのなすべき技がないということです。
All right, let's read 16 through 25.
16節から25節をお読みします。その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して計る計りごとのためにおののく。その日エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その一つはイルハヘレスと言われる。その日エジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒される。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。
And it's really, this is really an interesting prophecy about one day the Egyptians would turn to God.
これは非常に興味深い予言だと思います。やがてエジプト人が皆神に立ち返る日が来ると言っています。
I had a friend once, years ago, who was a missionary in Egypt, and he showed me this passage, and I thought, wow, I didn't notice that before.
以前ですね、エジプト人の、宣教師の人に会った時に、彼が、まあ、この箇所を見せて、語ってくれたんですね。
Anyway, they did. In thinking about how this is one way it was fulfilled, is that there has been a strong church in the history of Egypt.
この予言がまあ、ある意味で少し成就した時というのがあります。実は、エジプトに一時期非常に教会が力強い教会があった時代があります。
You know, in the time of Jesus, when Jesus was there, growing up in Nazareth, there were about a million Jews living scattered in Egypt at that time.
イエスがナザレでお生まれになって、宣教の働きをしておられた時代ですね。あの時代に、実は多くのユダヤ人が、いろんなところに住んでいましたけれども、エジプトにもたくさんユダヤ人が住んでいました。
And when the gospel went out from Jerusalem, a strong church was established and existed there for more than 600 years.
そして、福音がやがてこう広まっていくと、そのエジプトでもそこにいたユダヤ人たちの間に非常に信仰が強められて教会がどんどん立ち上がって、約600年以上もの間そういった価値のある教会が存在していました。今日でもエジプトに本当に力強いクリスチャンの人たちがいます。
A couple of years ago, I was at theMissionary conference that I go to in California.
数年前に私がいつも行っているカリフォルニアで行われるカルバリーのミッションズカンファレンス、ミッションズカンファレンスというのがありますが、
the first night, the speaker was this Egyptian Christian.
その時の最初の晩のスピーカーの人が、講師の人がエジプト人の方でした。
And he had this dynamic testimony. It was just amazing. He talked about how he came to the Lord.
で彼が本当にすごくダイナミックな証を、どのように自分が主のもとに来ることになったかという証をしてくださいました。
Like, he was a Muslim, like the majority of Egyptians.
彼は多くのエジプト人がそうであるようにイスラム教徒でした。
And he got angry. You know, the Christianity made him angry.
そしてこのクリスチャンに対して、キリスト教に対して非常に怒りを覚えていました。
But one time he went back, he went to a church and then he went back home and he was reading a scripture, just a few verses from Matthew, the Lord's Prayer in Matthew that were written, that a friend had given, somebody had given to him. And he was alone in his room reading it.
で、ある時、教会に行って、そして帰ってきた時に、ある人からなんかこう、聖書の箇所を書いてもらった紙を持って帰ってきて、でそれを家で読んでいました。
He stumbled over the first part where it says, I pray our Father who is in heaven. And to Muslims, that is an abomination. No, you do not call God Father.
で、それが主の祈りがそこに書かれていたんですけれども、天におられる父よというその最初の言葉を読んだ時に、もうそれはイスラム教徒にとっては神を父と呼ぶことはこれは冒涜にあたるので、もうそこで受け付けられないと思いました。
Anyway, I can't get into all the details, but God just spoke to him and revealed him so strongly that in just by himself there in one, he was converted. He believed in Jesus. He believed what the scripture said.
そこでその時に神ご自身がその人に現れて、そして、自分が神であるということを示され、彼はその瞬間にもう変えられて。神を信じるようになりました。
Immediately he went out, he started sharing the gospel with everybody.
そしてもうすぐにも今度は周りの人たちにその福音を伝え始めました。
Anyway, he ended up sharing with a guy that turned him in and he was thrown in jail.
で、そうやって福音を伝え始めたので牢に入れられてしまいます。
But he, I mean, when you listen, he was so zealous. Now he was talking to us, and I thought, man, this guy, he's just like listening to his testimony. I thought, wow, this is it seems just like the book of Acts.
もう本当にこの彼の証は非常に力強いものでした。そしてそれを聞いているだけで本当にこちらが励まされる思いで、もう使徒の働きの世界をまさに見ているようなそんな。 感じがしました。
So that I was at the conference, and so I go back to my room at the time I'm by myself, and I hadn't met my roommates yet. So at the end of the day, went back to our. There's about five of us to share a room.
そのカンファレンスで、まあ、私は一人で行っていたので、その晩そのメッセージが終わって自分の部屋に戻ってまだ同室の人たちに会ってなかったんですね。5人ぐらい、ルーム部屋をシェアしてたんですけども
。The guy on the bed next to mine, he kind of introduced himself, and he was an Egyptian.
で、私の隣のベッドの人が実は彼もエジプト人でした。
And his brother, that was his brother that gave the testimony. And then this guy was also, you know, on fire for the Lord.
で、実は彼はそのメッセンジャーの人の兄弟でした。そして彼自身もまた非常にこう主に対して熱心なクリスチャンでした。
And I thought, man, these Egyptians. It's amazing, you know, the Egyptian Christians are really strong.
ですから本当にもうこのエジプト人のクリスチャンの人たち本当にすごいなと、力強いクリスチャンがいるんだということを驚きました。
This, the full fulfillment of this prophecy, again, it will occur during the time of the millennium when Jesus returns to earth and he rules from Jerusalem.
でもこのイザヤが予言しているこのエジプトに関する予言は、完全にこれが成就するのは、イエスが再び戻ってこられてこの地上エルサレムから治められる千年王国の時に完全に成就します。
Isaiah or verse 23 there talks about a highway from Egypt to Assyria kind of running north and south.
23節のところではエジプトからアッシリアへ王子ができると北と南を結ぶ王子ができるとあります。でこの今は敵同士であるこの国々が、その時には、一つとなって共に主を礼拝する。
Let's don't forget God's ultimate purpose is to bring people to him.
忘れないでください。神は究極的にはすべての人を神のもとに連れてきたいと思っておられます。
God wants the whole world to be saved. That's His desire. That's His heart.
神の願い、神の心というのは全世界がの民が救われることです。
There are no nations that He just, you know, so disgusted with. He's got a plan. He wants to bring all people from all nations to Him.
この国だけはいらないとかそういった例外は一切なく、神はすべての国のあらゆる民が本当に救われることを願っておられますし、そのためのご計画があります。
That's why he sent Jesus into the world.
だからこそイエスがこの地上に送られました。
John 3:16 and 17, I think we probably know that well.
ヨハネの福音書3章の16節17節ですね。よくご存知だと思います。
For God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. And then 17. For God did not send his son into the world to condemn the world but in order that the world might be saved through him.
ヨハネの福音書3章の16節17節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
This is the heart of God.
これが神の御心です。
And it's always been the heart of God.
常にこれは御心でした。
You remember the book of Jonah?
皆さんヨナ書を覚えているでしょうか。
Remember that? Remember how God told Jonah,Go prophesy to the Nineveh, into the city of Nineveh.
神がヨナにニネベという町に行って予言をしなさいと言われました。
Well, Nineveh was the capital city of Assyria.
このニネベというところはアッシリアの首都です。
Now, Jonah, he didn't want to go there.
ヨナは行きたくなかったんですね。なぜならばこのニネベの人たちをもう憎んでいました。
And later in the book, we learn the reason he.He didn't want to go there because he didn't want God to show mercy upon them.
後になぜ彼がニネベに行きたくなかったかっていう理由が出てきますけれども、それは神がこのニネベの人たちに憐れみを示すのをヨナは望んでいなかったわけです。
Remember, God had to kind of twist his arm. He finally, speak for me, speak for me. He finally just gives a message real blunt. You know, God's going to wipe you out. You know, you. And then all the people repented.
もうヨナが散々こう反抗して、でやっともう語らなければいけなくなって、そしてニネベの人たちに対して、神があなた方をもう全部滅ぼされるということを予言します。そうするとそれを聞いたニネベの人たちは悔い改めます。
And what was Jonah's response? He was bad. Jonah was angry
それに対してヨナの反応はもう怒りでした。
He was sitting there waiting for the judgment of God. He's up on the hillside and he's like, okay, I got a front row seat. Have at it, God. Come on, let's go. And then God didn't send judgment and Jonah was mad. He said, I knew you would have mercy upon them.
ヨナとしては神がこのニネベに裁きを下してくれるのをもう今か今かと待ち構えているわけです。そして高いところに座ってその裁きが下されるのを見守っているところに、神は彼らが悔い改めたのでこの裁きを下すのをやめられました。それを見てヨナは怒るわけです。神がそのニネベに憐れみを示されたということに対して怒りを覚えました。
I'm paraphrasing, of course. But God is much more merciful than we are.
神は本当に私たちよりもはるかに憐れみ深いお方です。
You know, don't ever think you're more merciful than God. God is more merciful than you are.
自分は神より憐れみ深いんだなどとは決して思わないでください。
Okay.
神の方がはるかに上回っています。
All right, let's just...Chapter 20 is only six verses. We're gonna whiz right through it.
じゃあ、では20章1節から6節をお読みします。アッシリアの王サルゴンによって派遣されたタルタンがアシュドデに来てアシュドデを攻め、これを取ったとし、その時主はアモツの子イザヤによって語られた。こうである。行ってあなたの腰の荒布を解き、あなたの足の履物を脱げ。それで彼はそのようにし、裸になり裸足で歩いた。その時主は仰せられた。私のしもべイザヤが3年間エジプトとクシュに対する印として、また前兆として裸になり裸足で歩いたように、アッシリアの王はエジプトの虜とクシュの捕囚の民を若い者も年寄りも裸にし裸足にし、尻をまくりエジプトの隠しどころをむき出しにして連れていく。人々はクシュを頼みとし、エジプトを栄えとしていたのでおののき恥じる。その日この海辺の住民は言う、見よ、アッシリアの王の手から救ってもらおうと助けを求めて逃げてきた私たちの拠り所はこの始末だ。私たちはどうして逃れることができようか。
アシュダードは city on the Philistine city on the coast.
アシュドデというところは海沿いにあるペリシテの町でした。
If you look at your map there on the, over the Mediterranean, but the, in 711, the Assyrians came down and conquered it.
紀元前711年にアシリアがやってきてそこを征服します。
So here's another point. In Isaiah, we get exact dates. So this is the time when Isaiah was told to do a very strange thing.
ここでまたイザヤはちょっと奇妙なことをするようにと言われます。
He was to walk naked throughout the land as a sign of what was going to happen to the Egyptians and the Cushites.
裸でその土地を歩き回るようにと言われるわけですけれども、これが、エジプトとそしてクシュ人に対して何が起こるかということの印となるためにそのように命じられました。
イザ
ヤの妻はどう思ったでしょうか。
What are you doing?
あなた一体何やってるのと。
Sometimes we'd see, in these, especially the Old Testament prophets, they were told to act out because everyone knew they were prophet. People were looking at them and then they did something unusual.Everybody noticed it. They would look and what's he doing? And they would kind of try to figure out what he was doing.
昔のこの預言者たちというのは時として本当にちょっと奇妙なことをやらされることがありました。でそれは人々が彼らは預言者であるということを知っていますから、この預言者が何か変わった行動を取った時にはそれが分かります。何かがある、それが何かをの印としてそれを行っているということが人々に分かります。エゼキエルもまた本当に変わったことをさせられていました。片側を横にしてずっと寝ていなきゃいけなかったりですね。
But this would leave a strong impression on people.
でもそういった行動が人々に非常に強い印象を与えます。
And you know you can see well like this you just look you'll never forget about it you know Isaiah was walking around naked it's just like
でここでもこのイザヤが裸で歩いていたようにと言ってもうあなたたちはこれ忘れられなくなるというふうに言われます。
Yeah, some commentators said he probably had a loin cloth on I don't know maybe he had his underwear on sorry commentator loin cloth
on the side
that's all right it's not that important.
Okay.
I'm sorry, I didn't put that in there. This sign, Isaiah walking around, was for those in Judah. Actually, remember, Isaiah is in Judah. He's talking about the Egyptians and so forth. But really, the message is to those in Judah that they would think about putting who they're going to put their trust in. Okay? The Cushites and the Egyptians, if they're looking to them,to put their trust in them. This is what's going to happen to them. They're going to be walking naked. You know, they're going to be taken away as slaves.
イザヤは、ここ。
Those in Judah would be tempted to trust in the Cushites.
ユダにいます。ユダで預言をしています。そして実はこの、箇所はユダの人たちに対して、語られているもので、彼らはこのエジプト人もしくはクス人に助けを求めたいというそういった誘惑がありました。それに対する警告としてここで語っています。
Because, you know, this is what happened when the Assyrians conquered. They would just take, they would line the people up, chain them together. Sometimes they put hooks in their mouths and just lead them off like animals and naked. That was a picture that they knew. And so this was a very vivid picture.For the people of Judah realized this is what it's going to happen to the Cushites. These really impressive people that you're thinking about looking to for help.
後にアッシリアがこのエジプトやクシを征服した時には彼らはもう本当に残酷に鍵をこうかけて引いていっても動物を扱うかのように家畜を扱うかのように引いて。そしてまた裸の状態で引いていく、そういうことが実際起こりますけれども、そういうことが起こるということをここであらかじめイザヤを通してもう本当にはっきりと絵で示しているわけですね。
Well, God's, you know, so the message, God wants them, again, the message just keeps coming back. Trust in me. Don't trust in others.
彼らがその力強いエジプトやクシュに頼ろうとしているのを警告していました。でも神は彼らにそういった周りの国々じゃなくて神ご自身を信頼するようにと言っておられます。それは今日でも同じメッセージです。
God just wants the very basic message of the word is God wants people, men and women of all countries, everyone.To put their trust in him.
神がもう世界中のあらゆる人々に望んでおられること、願っておられることは神に、神ご自身に信頼を置くということです。
And to turn away, don't look to something else. You know, don't, you know, look to God.
その他の様々なものではなくて神を見上げるようにと願っておられます。
God gives all things. You know, in an application that we have now, it's like when I mentioned money earlier, well, money comes from God. Okay, the problem is when we look to money to become our savior.
神はすべてのものを私たちに与えてくださいます。先ほどお金の話をしましたけれども、お金もこれも神が与えてくださったものです。でもそれを私たちがそのお金自体に自分を救ってくれる力があると思ってしまうときに間違えてしまいます。
So we should look to God, you know, as the money. We need the money, but it's from God. Okay, it's like realizing that it's all coming from God.
私たちには確かにお金は必要ですけれども、でもこれらはすべて神から来るということで、その神から来ているということを私たちは忘れてはいけません。
But that's so often the problem is that we people don't. They look another thing like education. Education is a good thing.
例えば教育というものもあります。教育というのは良いものです。
All wisdom and knowledge comes from God.
あらゆる知恵とか知識というのもこれも神から来ます。
We live in a place where, you know, we're provided with it. We should see it. This is a blessing. God gave us this opportunity.
神がそういったさまざまな機会とか知恵とかそういったものも祝福として与えてくださいます。
But you know what happens is humans, they get it warped and they worship this education. It's like, you know who I am? You know, I'm just trying to think of an example.
でもそれがその教育がだんだんその高慢の元になってしまって、そして私はもうこういう教育を受けてるんです、私は東大出身なんですと。
Or you know, you could just, I'm just using education, I'm just trying to think of it, like jobs. Jobs are good, but so often, you know, it becomes people just focus on their job. It's likeI gotta serve the job, and it's almost like the job is a god.
例えば、仕事もそうですね。仕事自体はいいものだと思いますけれども、それにあまりこう没頭してしまうと、今度は私はこの仕事に使えなければというふうに、それが神のようになってしまいます。
Well, job is not that God is God. God gives us jobs, and work can become a blessing. But we gotta keep the focus on God.
神はあくまでも神です。神がそういったものを私たちに与えてくれるわけで、それは祝福として与えてくださっています。ですから、私たちはそれを与えてくださる神をいつも見上げている必要があります。どんなことにも当てはめられると思います。
But it's always the case. All of these things are temporary. They're going to be gone. Your job's going to be over. You're going to whatever.I hope you don't get fired, but you know, your money is going to run out. Things, they're all temporary. God is eternal.
あらゆるもの、この地上で、手にするあらゆるものというのが、すべて実は一時的なものであって、例えば仕事もいつかなくなります。なくなりますし、いろんなものがやがてはなくなっていきます。でも神は永遠です。
He can provide jobs, money.Whatever, health, whatever. But the point is that we serve God. He's the one we zero in on. He's the one we worship.
神は何でも私たちに必要であれば、仕事でもお金でも健康でも与えてくださいますけれども、大事なのは神が唯一礼拝されるべきお方であるということです。
He's the one we trust in. He's the one we rely on. He's the reason I'm going to get through is because of God.
この方こそ私たちが信頼するべきお方ですし、またこの方のゆえに私たちはここまでこう生きてくることができます。
He's the one that really loves you.
そしてこの方こそ皆さんのことを本当に愛しておられる方です。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you, God, for being our God.
主よ、あなたが私たちの神となってくださったことをありがとうございます。
That we can, we have a Savior, and you love us, and you're, and Lord, we wanna just.Give you that place and not let anything else try to take that place in our lives.
私たちには救い主がいます。そしてその方が私たちを愛してくださっています。私たちは自分の人生の中で他のものにこの主がいてくださるこの場所を明け渡すことはしません。
Lord, we get scared living in this world.
でも時にこの地上に生きている間、恐れを覚えることもあります。
And maybe for some of us, we look to other things and we just want to try to get feel secure.
何か神以外のものに目を留めてしまったり、他のものから安心を得ようとすることがあるかもしれません。
And I pray for each one of us, help us, Lord, to look up.
主よ、どうぞここにいる私たち一人一人があなたを見上げることができるように助けてください。
To have a single-minded, unshakable trust.
そして一つの心で揺らぐことのない心であなたを信じることができますように。
I have a God.
私には神がいます。
He's my Father in heaven.
この方は天におられる私のお父さんです。
He loves me.
私を愛してくださっています。
He has a plan for my life.
私の人生に計画を持っておられます。
And I trust him to take care of me.
私はこの方が私のことを気にかけてくだ、私のことを心配してくださることを信じます。
We just commit our lives to your hands.
私たちはあなたの御手にすべてをお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.